五甲町市教会の藤木正三牧師、時々引用させていただきますが、この藤木牧師の言葉の中にですね、信仰に関して言うと、世の中には信じる人と信じない人との2種類がいるように思われているけれども、本当は1種類の人しかいないっていうことを書いていらっしゃるんですね。いるのは信じる私と信じられない私が葛藤している一種類の人だけです。つまり私たち自身もですね、もう洗礼受けてるから信じる、いつの時でも信じているんだっていうふうに思っちゃいけない。同じ私が信じている時と信じていない時の両方がある。だから世の中の人々みんな同じなんだと。それを洗礼受けてるからこっち信じてる人、洗礼受けてないからこちらは信じてない人っていうふうに分けて考えるなっていうことをも間接的に示していると思うんですが、人はこの内なる葛藤を苦しむ点において一種類です。だからこの葛藤が大事なんだっていうことを藤木先生おっしゃってるんですね。で、その葛藤を自分で正直に見つめながら、そしてその葛藤に対して真面目に取り組んでいくっていうところから祝福が生まれるということを言ってらしたんですが、今日の聖書の箇所、イエスの三条の変貌と言われるちょっと不思議な箇所なのですが、今日のテキストになっておりますルカによる福音書のこの三条の変貌の箇所というのは、マタイによる福音書やマルコによる福音書に書かれているのとちょっと意味合いが違うような気がするんですね。ルカらしい解説が、こう間接的な解説が加わっています。マタイやマルコの三条の変貌の記事というのは、皆さん方も新教大学ではちょうど中見出しがイエスの姿が変わるっていうところの下に括弧で書いてありますから、それは関連のある箇所ですね。後でお読みいただくと分かるんですが、もっとシンプルなんです。山へ登ったらいきなりイエスの姿が変わって白く輝いたっていうふうになってるんですね。そしてそれを弟子たちが見て驚いてですね、エリアとモーセが現れてイエスと話していたっていう、それを弟子たちが見てですね、びっくりして、特にペトロがこれは素晴らしいから保存するために仮小屋を作りましょうって言ったと。そうすると神様がこれは私の愛する子っていう声が聞こえて、でこの不思議な経験をイエス様は誰にも話すなと言われたっていうのが、マルコとマタイの方の記事なんですね。ところがルカの方の記事では、大変丁寧なんですね。この話をしてからっていうのは、自分は十字架にかかって死ぬぞっていうことを弟子たちに予告なさった。その後から8日ほど経った時、このマルコでは6日になってます。この違いは何なのかよくわからないんですけれども、多分ルカの独特の数え方があるんだろうっていうふうに言われてますが、でイエスはペトロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られた。この山に登るのが祈るためだったっていうふうにルカは、このルカによる福音書の特徴としてですね、このルカとそれからその続編は使徒言行録です。これは同じだって考えてください。このルカは祈りということをとっても強調しています。ルカによる福音書においてはこのイエスの祈り、あるいは祈られるイエスっていうのがよく書かれる。使徒言行録では今度祈る弟子たちっていうね、 そういう祈りがある意味でテーマになっているというのは特徴なんですが、ルカによる福音書においてはイエスが祈るため、あるいは祈られたっていう時は非常に何か重大なことをなさる、その前に祈る、ね、その典型的なのがあの十字架にかけられる前のゲッセマネの祈りなんですが、今日もここのところもですね、山上の変貌というところ、それが起こる前にイエスはペトロ、ヨハネ、ヤコブを連れて3人だけ連れて山に登られたという表現ですね。で、山というのは旧約聖書ではホレブの山というふうに、神様と出会う場所という意味を持っています。聖なる高いところですね。イエスが祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。輝いているうちに二人の人がイエスと語り合っていて、それがモーセとエリアだったというふうに書いてある。モーセというのはこれ旧約の最初のあの歴史の部分の立役者、これをモーセはモーセの十戒っていうことで象徴されるように立法の代表者です、ね、で旧約のことをその当時の人々は立法と預言者、今日のように新約があったわけじゃないんですから、あの当時の聖書というのは旧約だけなんですね。だからそれを聖書というふうに呼ばないで立法と預言者というふうに呼んでいた。だからそれは今日の旧約聖書になるわけですが、預言者の代表がエリアです。この二人ともですね、旧約聖書では、特にエリアは列王記のとこをご覧になると分かるんですが、彼が亡くなるっていう時は弟子のエリシャの前でこう火の車に乗ってですね、天に上げられたという話が出ています。でモーセの方はそういう天に上げられたという記事はないんですけれども、新命記の一番最初を最後をご覧いただくと分かるんですが、彼はカナンの地を見ながらですね、神様のもとに召されたと書いてるんですが、そのモーセが死んだ時にはあの120歳だったが、目はかすまず気力もしっかりしてたっていう、そういう表現ですね。モーセは死んだ時120歳であったが、目はかすまず活力も失せてはいなかった。主はモーセをペトペオルの近くのモアブの地にある谷に葬られたが、今日に至るまで誰も彼が葬られた場所を知らないという書き方。死んだ時に目はかすまず活力も失せていなかったという表現で、いかにも普通死ぬ人は衰えて死ぬんですよね。だからそうじゃなくてなかったということは、いかにも天に上げられたということをこう間接的に表現しているというふうに考えられる。旧約では天に上げられたものっていうのは必ずもう一度お帰りに降りてくるっていうね。それでこのモーセとエリアが下ってきて、そしてイエスと話されたっていう、この出来事の意味はとっても簡単に言うと、二人は旧約の代表者ですね。それがイエスと話されたということで、このイエスは旧約の完成者だということを示しているということになるわけですね。この出来事がだから実際の歴史的事実であったのかどうかということの詮索はあんまり意味がないと思うんです。むしろこの象徴的な出来事の中、これは一つの福音書の信仰の告白だというふうに考えていいんですが、マタイとマルコで共通しているのは、そのショッキングな出来事を見て弟子たちがトンチンカなことをした。それがよくわかるんですね。仮小屋作りましょうとかっていうふうに言ったのは、で姿が消えるんだけれども、弟子たちは少し見当外れだっていうのがわかる。特にマルコの 弟子たちの描き方っていうのはちっともイエスを理解していなかったという描き方なんですが、ルカによる福音書はそうじゃないんですね。このルカによる福音書と使徒言行録を一貫して、大事なのはイエスの弟子になるっていうことで、その弟子になるっていうのは悔い改めてでイエスに従うっていうことなんだと、一切を捨てて、でその最初の弟子たちがまさにそのようにやったというふうに描くんですね。だからルカにおける弟子たちというのはルカの所属している教会に対する一つの模範的信徒の姿を見せるんです。あんまりトンチンカンな姿を表現しないんですね。同じそのペトロが、これは素晴らしいことです、だから仮小屋を作りましょうっていうふうに言ったのは、これはペトロは自分でも何を言ってるのかわからなかったのであるというふうに書いてあるんですが、ルカはこういうペトロの発言は素晴らしい信仰的なエクスタシーっていうんですかね、素晴らしい光景を見ることができたんだっていうふうな表現ですね。それはどうしてかっていうと、32節と31節もこれはルカ独特の表現なんです。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。つまりモーセとエリアがイエスと話していた内容についてルカだけが書いてるんです、ね、エルサレムで遂げようとしておられるっていうのは、これはルカの一番大事な神学っていうんですか、あるいは信仰というふうに言っていいんですが、エルサレムは神の救いの完成の場所という考え方なんです。全部がエルサレムに向かっていくんです。あのイエスの生涯っていうのはエルサレムに向かっていく生涯です。そしてそこで十字架につけられ、3日目によみがえられた。でそのエルサレムから今度は世界に向かっての救いが広がっていく。エルサレムから始まってサマリア、世界の果てまでっていう、これが使徒言行録の書き方ですね。ですから全ての救いの中心がエルサレムという考え方があるんですが、ですからここでエルサレムで遂げようとしておられるっていうふうに書いてある。その遂げようっていう言葉は神様のご計画によって必ず実現するっていう、そういうニュアンスを持った言葉なんです。必ずそうなる、神様がなさるんだが必ずそうなる、この最後というふうに訳している。これも他の福音書にはない言葉ですが、これもルカらしい一つの発想で、言語はですね、皆さん方お聞きになったことがあるかもしれない、エクソドスっていう、ちょっと昔に映画がありましたね。エクソドスっていうのは出エジプト記のと訳されている言葉の元の言葉なんです。脱出とか、それから自由なるっていう意味ですね。あるいは旅立ちというふうに言っていいんです。栄光への出発、あるいは栄光への旅立ちというふうにここのところを言っていいと思うんですが、ルカはこのいよいよイエスが十字エルサレムに向かって、そこで苦しみを受けられて死なれるっていうことを、このある意味で惨状の変貌の姿で予告したというふうに考えているんですね。しかもそれは雲に包まれてというあの表現、この雲っていう言葉もこれはもう旧約以来そうです。モーセが十戒もらったあの山の上でね、それも雲に包まれて、雲とか風、山っていうのは神様がおられるっていうことを示す象徴的な言葉です。だからその雲の中で、これは私の子へ選ばれたもの、これに聞け、この選ばれたものというのもルカの表現なんです。でこの選ばれたものという 言葉は旧約のイザヤ書の42章、これは苦難のしもべっていうふうに言われる歌なんですが、イザヤ書の40章から55章までの間にですね、あの4つの苦難のしもべっていう歌があるんです。その中で一番有名なのは53章ね、あのほふられる羊のようにっていうところなんですが、その42章の一節にはですね、この一番最初の苦難のしもべの歌なんですが、見よ私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出すっていうふうに書いてある。そこにだから私が選び喜び迎えるものでそれは苦難のしもべ、ルカにとってイエスというのは苦難のしもべ、あるいは別の言葉で言うと神のための殉教者っていうイメージがとても強いですね。それで聖書学者によってはルカは何でもこう美化してるからあんまり好きじゃないっていう人が多いんですね。マルコが最も現代的だっていう、そういうふうに、言う聖書学者もいるんですけれども批判してるんですね。だけどまあ私はルカのこの信仰、私は個人的には10年ぐらい前はルカによる福音書が一番好きだったんですね。なんか婦人や弱い人たちがその物語の中心に出てきて、ルカっていうのは優しい、ね、素晴らしい、その信仰を持った人だなっていうふうに思ってたんですが、学者たちのそういうのをだんだん聞いてると、そっかルカっていうのは体制派で、なんかイエスのことは本当に罪を負って死んだというよりは周りのユダヤ教徒によってこの殺された殉教者、殺されたにもかかわらず神に向かって呼びかけていった、使徒言行録ではステパノっていう人が殉教するんですが、イエス様とそっくりの死に方をするんですね。父を彼らをお許しくださいっていうところと、最後の我が霊を御手に委ねますっていうふうに言って死んだっていうところね、これはイエス様とそっくりなんです。だからそういう扱いがなんか美化しすぎるというふうな考え方もあるみたいなんですが、私はルカのそういう信仰っていうものをやっぱりそれなりに受け止めていいと思うんですね。それはあの特にね、これもルカにだけある32節に、ペテロと仲間はひどく眠かったがじっとこらえているとって書いてある。こういうのはマタイもマルコにもないんです。今度ご覧になってください。つまりこれはあのルカがこういう表現で私たちの普段の信仰生活を象徴的に表す、眠くなるっていうね、それは重くなるっていう言葉なんです。それからそれは目が重たくなる、重くなるっていうのは今度は感覚が重くなるって鈍くなる、その目を覚ましていなさいっていうふうにイエス様はおっしゃったように、ペトロと仲間はひどく眠かったがって目が重くなりそうになったがじっとこらえているとっていうのは、そこで必死に目を覚ましていた、イエス様は目を覚ましていなさいっていうふうに言われたのね。だからこの弟子たちは目を覚ましているっていうことが大事なんだっていう、そしてそこで目を覚ましていたら素晴らしい光景を見ることができたんだっていう、これがあのルカの言いたいことのこの三条の変貌っていうのはね。だから マルコやマタイの方はこのイエス様が神の子であるっていうことをもう一度改めて神様が宣言なさった、その神の宣言の機会なんだっていうことなんですが、このルカの方はまあそうはそうだとしても、こう信仰者はこういうふうにペトロたちのようにこうやってその素晴らしい光景に会うことができるっていう物語にしてるというふうに考えることができますね。それで 神がこれは私の子選ばれたものこれに聞けという声が雲の中から聞こえたと。でその声がした時そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り見たことを当時誰にも話さなかった。これもマルコとマタイではイエスが誰にも話すなってこう言われたんだけども、この素晴らしい光景を見た弟子たちはこのルカではですね、ここはもう誰にも言える話ではないで自発的に自分で黙ってたっていう話になってるんですね。で、私はこの箇所の中かこれをあの栄光への旅立ちっていうふうに申し上げたのは、イエスは淡々とこれから十字架にかかって苦しんで死ぬっていうことを覚悟しておられながら、その死ぬことがそれで終わりではないということを信じておられたっていう、そういうことですね。ですから私たちの平常の生活の中でも調子のいい時と悪い時とこれ必ずある。うまくいく時といかない時と必ずある。その時にこのイエスの十字架と復活の信仰っていうのがとっても大事な決め手になるっていうことなんですが、J. スチュワートっていうこのイギリスの神学者って言いますか説教者ですね、なかなかあの大衆的な説教者だったようですが、エジンバラ大学の教授で、この人の書かれた説教の中にですね、あの高度な現実主義という大の説教があるんです。現実リアあのプラグマティズムっていうんですかね、実際主義。この大の説教の一番言いたいことは、信仰っていうのは自分の現実の生活で用いてなければ意味がないっていう考え方の問題じゃなくて、普段の生活でその信仰を生かすっていうのでないと信仰にはならないっていう話の中でですね、ダビデ王の話をしてるんです。サムエル記上の30章。ダビデ王っていうのはユダヤ人にとっては栄光の王ですね。つまりメシアっていうのはダビデの子孫、ダビデの子、神様もきっとお気になった人っていう、その信仰のチャンピオンなんですが、このダビデは最初はあの初代の王のサウルに妬まれて命をつけ狙われる。ですから逃避行を繰り返すわけです。このほら穴に隠れたりとかですね、で何度も殺されそうになる。そしかし逆に2回ほどサウル王を殺すチャンスがあったんだけども、これは神様がお選びになった方だからっていうので彼は決して手をかけなかった。しかしなお逃げて逃げて、ついにユダヤ人にとっては敵であるペリシテの王の ところへ逃げるしかないって。それでしかももう有名を馳せたダビデですから、このわざと気が触れたふりしてひげぼうぼうにしてよだれ垂らしてね、おでかくまってくださいっつって、アキシっていうところ の王に助けを求めたっていうのまで書いてある。それで逃れながらまた今度はそのペリシテのその助けてくれた王のためにですね、だんだん集まってきた部下を使ってゲリラ戦で手伝うんですが、いざペリシテがやっぱりサウル王と戦おうとして出かけようとした時に、ダビデはやっぱり義理がありますからね、手伝いますってこうついていこうとしたら、ペリシテの将軍たちの中には疑う泣いて、あんなの分かりやせんぞって言って連れていくことはないって、結局また疑われてですね、返されるんです元のところね。でそこで待機しとれって言って、それでチクラウっていうところへその戻っていったらですね、今度はアマレク人っていうのが襲撃していて、置いていた2人の奥さんだとか物だとか家を全部破壊されて持っていかれたんですね。これでダビデたちは戻ってもう居場所もないっていうピンチになって、 そしてどうしようかと思ったら、今度はその部下たちまでが反旗を翻し出したんです。こうなったっちゅうのも、こんなとこに逃げたからだとか、もうこのこうやっぱりダビデが一番いかんのじゃないかって、もうこんなになってきて、つまり完全にダビデはニッチもサッチもいかなくなった行き詰まりの状態の時に、30章のですね6節にこう書いてるの。兵士は皆息子娘のことで悩み、ダビデを石で撃ち殺そうと言い出したので、ダビデは苦しんだ。だがダビデはその神主によって力を奮い起こした。ここのと、しかしダビデはその神主によって力を奮い起こした。ここでだから、そのスチュアートっていう、この説教者はですね、こういうピンチを乗り越えるのに、まずダビデは希望的観測を述べなかった、ね、物事を無理に楽観的に見ようとしたんじゃなかった。これが一つ。だからそれじっくり見ながら、そしてもう一つは自分の考え方、いや考え方にこだわってですね、食われば楽ありとかですね、そういうので自分を耐えさせたっていうのじゃなくて、彼はその神主によって力を奮い起こした。これをこのシアトっていう人は高度なプラグマティズムっていうふうに言ったと思うんですね。信仰が生きる時っていうのは、私たちのピンチの時、どうにもならないっていう時にそこに戻らなきゃいけないんですが、その時にですね、単なる考え方じゃなくて、ダビデのようにその神主によって力を奮い起こした、そこに行きたい。それはダビデがその前に、有名なあの少年ダビデがゴリアテと戦って倒す場面があるんですね。そのゴリアテに一人で向かっていくときに、少年ダビデはこれまで獅子やあの狼の口から私を守られた主が必ず私を守ってくださいますって言って、そしてこの石投げだけを持って行ってゴリアテと戦ったっていう話がある。つまり歴史的な信仰って言うんです。これまでに助けてくださった主が必ず同じように助けてくださる。これがだからあの旧約にでよく出てくるアブラハム、イサク、ヤコブの神っていう呼び方をする。これはこのアブラハムの歴史の時にも、イサクの歴史の時にも、ヤコブの歴史の時にも助けてくださった神、生きて働いた神だから、それの私たち一人一人にとっての原点はやっぱり洗礼を受けたというところからというふうに考えていいんじゃないか。だからこのシアートは、あなた方に与えられているあのバプテスマは神があなた方と共にこの世の終わりまでいてくださるという約束に他ならないのです。ルターが非常にこう迷った、信じたり、ね、信じられなかったり、この揺れの中にある時にルターの日記にも繰り返して書いたのは、私は洗礼を受けているっていう、それを繰り返した。これがだからこのルター流のこのその神主によって力を奮い起こすというやり方だったんじゃない。ね、確かに私を捉えてくださった方が助けてくださるっていう、そのことですね。だからあのダビデもこれまでに助けてくださった方が必ずこのピンチを越えさせてくださると信じたと。そうすると、それでその後に直後にですね、ダビデはすぐに主に問うんですね。あの敵を追っていくべきでしょうか、ほっとくべきでしょうかって。そしたら追っていけっていうお示しをいただいて、でダビデはすぐ追っていって敵を破って、妻や子供を取り戻して帰ってくる。そうしたら今度は 3日後に使いがやってきてダビデを狙っていたサウルが戦死したっていう、そしてみんな次の王にダビデを待ってますっていう、その知らせがわずか3日後ですね。私たちがその神主によって自らを力づけたっていう、それは私たちが単にこう頭の中で切り替えよう切り替えようっていうんじゃなくて信じ続ける、そしてその次に現実的なことをやっぱり一つずつ成し遂げていくっていうことの中に思いがけないまた道が開かれてくるっていうことがあるんじゃないか。そういう意味で私たちは行き詰まりとかあるいは敗北とかっていう、それはイエスにおいて栄光への旅立ちになったように、私たちもそれが栄光への旅立ちになるという希望を持って進んでいきたい。イエスの受けられた苦しみというのがこの単に私たちの罪を負ってくださったっていうだけじゃなくて、私たちも同じように苦しみを避けようとするな、避けようとしない時にそれが栄光と変わる。ただしその神は必ず逃れるべき道を備えてくださる。だから信仰によって信じている時に必ず道が開かれてくるっていうね、そのことが示されている今日のこの象徴的な物語じゃなかったかというふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、不思議な三条の変貌という出来事を通して福音書が示す事柄をいろいろと学びました。私たちも現実の生活の中で自分の思い通りにはならないことに囲まれています。そしてその時につい人のせいに従ったり、あるいは人に不満を持ったりしがちでありますけれども、ダビデがその神主によって自らを力づけたとありましたように、私たちも自分の足で立って、そして自らをあなたによって力づけていく歩みができますように、苦難の道を自ら選び取られたイエスが栄光に変えられたように、私たちもそのことを避けようとしない時に必ず栄光に変えられることを信じています。どうぞこの週も私たちがあなたによって自らを力づけていく歩みをすることができるようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。